FM あるある。FM あるある。こちらは、88.0 メガヘルズ。フリーメディアリサーチラボラジオです。
I was at Agenda 2000, and one of the people who was there was Craig Mundy, who is some kind of high mucky muck at Microsoft. I think Vice President of Consumer Products or something like that. And I hadn't actually met him. I bumped into him in an elevator, and I looked at his badge and said, I see you work for Microsoft. And he looked back at me and said, oh yeah, and what do you do? And I thought he seemed just a sort of a tad dismissive. I mean, here's the archetypal, you know, guy in a suit looking at a scruffy hacker. And so I gave him the 1,000-yard stare and said, I'm your worst nightmare.
こんにちは。ではちょっと時間をだいぶ押してしまいましたが、次のこれぐらいですか。次のプログラムということで、フリーソフトウェア、フリーハードウェアという名前のことでしばらく喋らせてもらいます。菅千尋と上岡さんです。よろしくお願いします。
どうもよろしくお願いします。
本当はスライド技術的な問題が生じて滞ってたんですけど、スライドが用意してあって、それが液晶で出る予定だったんですけど、接触が悪いのかどうか私の Mac とつながらなくて、結局液晶なしの声のみでお届けします。で、それじゃあフリーソフトウェア、フリーハードウェアということで、主に Linux と Arduino を中心としたハッカー文化の紹介をこれから30分ほどでしていこうと思うのですが、まずそうですね、フリーソフトウェア、フリーハードウェアって一口に書いてあるんですけど、フリーって2種類の意味があるわけですよね、こう語学的に。で、その2種類って何でしょうか、上岡さん。
ああ、フリーの2種類ですか。
はい。
自由と無料。
そう、その通り。
はい、
フリーという言葉には自由っていう言葉と、意味と、あと無料、金銭的な意味でただであるっていう意味と2種類あると思うんですけども、このハッカー文化の中でフリーソフトウェアといった時にフリーを指すのは、完全に元々の理念としてはフリーダムの自由の方なんですよ。まあ今となってはアンビギュアスに曖昧な感じになって、2通りどう取るかっていうことがこう熱い議論が交わされてたりもするわけですけれども、一応もともとはあくまでもフリーダム、そこでそのフリーダムなソフトウェア、フリーダムなハードウェアであるということを強調するための新しい言葉として、オープンソースっていう言葉が使われるようになったんですよね。オープンソースなソフトウェア、オープンソースソフトウェア、オープンソースハードウェアっていう感じでよく言われるんですけれども、そのオープンソースっていうのがすごく重要なハッカーの理念なんだりするんですけど、ちょっとこれからそのオープンソースっていうのがどういうことで具体的にどんな感じに使われているのかっていうのを紹介していこうと思っています。スライドがないんですよね。
スライドがないと寂しいね。
はい、ではオープンソースとは一体何か、と今オープンソースっていう言葉が使われ始めた起源には、 Linux の発祥が、Linux というものができるようになって、それに伴ってオープンソースっていう言葉が使われるようになったんですけども、まずこの Linux って何か、多分 Linux っていうものを初めて聞く人の方が多いと思うんですけども、 Linux っていうのが OS の一つなんですよね。でOS って何かっていうところになると、オペレーションシステムつって、Mac、皆さんパソコン使うと大体2種類ぐらいパソコンがあって、 で、パソコン使ったらこれ Windows のパソコンだな、これ Macintosh のパソコンだなっていう区別を自分で使ってるうちにこう自然に感じながら意識して使ってると思うんですけれども、その Mac か Windows かっていうのがまさしく MacOS を指している言葉なんですよね。 MacOS、Windows の OS、Microsoft の OS かっていうことで、あんまり目に見えるもんじゃないから意識しないと思うんですけれども、 OS っていうのが、 OS っていうのはパソコンを、パソコンはただ単に金属の塊なんですが、パソコンをうちらがキーボードを打ったりすることで使えるようにする役割を果たすソフトウェアなんですよね。で、ソフトウェアっていうのはあくまでプログラミング言語で書かれている実行可能ファイルっていうか、まあソフトウェアで、まあそのま、イメージとしてはマッキントッシュだったり Windows だったりする OS っていうものがあるんですけれども、その Linux っていうのも OS の一種なんですね。マイナーですけど、前者の2つに比べれば。で、 Linux はもうこう Mac の場合も Windows の場合も見た感じ、まあ、できることは基本的に使ってる限り一緒だけど、一応外見が違うなぐらいのイメージがあると思うんですけど、 Linux もまさにそれと同じで、まあ、できることは大体一緒で、まあ、外見がちょっとだけこうボタンの大きさが違うかなとか、そのぐらいの些細な違いだけでも、決定的に違うことが、他の OS と Linux が違うことが何が違うかっていうと、 Linux はオープンソースな OS なんですね。で、ここでじゃあもう一人のコメンテーターの方が席を外してしまいました。一人です。まあとりあえず今どこまで行ったのかというと、 OS が、
おい OS 誰ですかこれは。
これ、あ、これ見えないんですよね皆さん。これ分かんないですか。 リーナストーバルズです。リーナスさんという、あ、リーナストーバ、そう、リーナストーバルズっていうのは人名なんですけど、フィンランド人で、うん、で、その リーナスの名前からまさしく Linux っていう言葉が生まれて、で、そのリーナスさんっていうのは、まあ、Linux の、基本的な開発者のうちの一人、うん、重要人物なんですね、だから Linux 界で。で、まあ、カーネルと GNU の話とかはまあいいとして、で、ね、上子さん、Linux どうですか？
ナックスいいですね。素敵ですよ。何が素敵って
使い勝手とかは基本的に変わんないですよね。 Windows とか Mac とか、ね、ただ外見が違うぐらいですよね、普通に使ってて感じることって。
その僕がナックス最初触ったのは多分十何年か前なんですけど、その頃はやっぱり
っ、それもうでき始めですね。まだそんなディストリビューションとかないですよ ね、 ね、
いやいや、まだ ありますよ。
レッドハットとかですか。
レッドハットとか、あ、日本だとあのプラモリナックスとかが流行ったところ で、デビアンとかもう全然インストールできないみたいな、はい、難しくって、
あーは
ー、そんな時がありましたけど、もう今や
そうですね、
ちょっと変わらないですね。
そうです、基本的に普通の OS と変わらなくて、それであんまり自分でやったことある人いないかと思うんですけども、あのパソコンって真っさらな状態でただ金属の塊として存在するしている、その後にわざわざ MacOS とか WindowsOS とか Linux とかをインストールして、それでこうネットしたり文章を作ったりできるようになるんですよね。それで、まあ、ソフトウェアっていうのが、ソフトウェアじゃない、オペレーションシステムっていうのが不可欠なものとしてコンピューターの中身に見えないところに隠れているわけなんですけれども、それで Linux が完全なオープンソースなソフトウェアであるというところまで行ったんでした、自分のコンテクスト的には。で、何にしようかな、絶対これ聞いてる人いないなんていう話はよくって、はい、じゃあオープンソースとは開発形態ですだったんです、当時は。今はいろんな意味合いがありますけど、少なくとも当時はオープンソース、ソースコードっていうのはソフトウェアを作るのはソースコードなんですけれども、ソフトウェアの素材がソースコードなんですけれども、ソフトウェアを売っている会社がありますよね。普通に皆さんお金出してソフトウェア Mac で買ったり Windows の OS 買ったりすると思うんですけれども、で、自分たちの商品だから会社側は間違ってもタダでソースコードを配布するなんてことはやっちゃいけないわけですよね。お金が儲からなくなっちゃうから、ソースコードの公開イコールソフトウェアの無料配布なんで、
ソフトウェアとそのソースコードっていうのはどう違うんですか。
人に素材です。
読めるものと機械にしか読めないものということなんですかね。
それはそれはイメージファイルとソースコードの違いというか、ソフトウェアは単なるイメージ、こうインターフェースとかも含めて全部のソフトウェアだと思うので一概にそうかとは、でも言えないと思うんですけれども。
あ、じゃあまあそのいじれないものがソフトウェアで、いじれるものがそのソースコードっていうことになるんですかね。
ユーザーが、
ユーザーが、
そういうイメージも取れると思います、
はい、ありがとうございます。
それでしかしここでこの開発者のリーナスさんという人が自分で OS を作り始めて、当時は会社がこっそり作って売ってるソースコード OS しか存在しなかったんですところに自分でOS を作り始めて、それをウェブ上に公開して、そうしたところ世界中のいろんな開発者がそれをダウンロードして使ってみて、あ、ここは間違ってるからこうした方がいい、ここはこうした方がいいっていうような新しい意見を提供してくれるようになって、それで最終的にリーナス一人じゃ作れなかったような素晴らしい完璧な OS がこう会社の開発形態なんかとよりもずっと速いスピードで出来上がってしまったという、そういうびっくり開発みたいなものが LinuxOS で、だから企業の脅威なんですけど、という企業の脅威ということもできる、違いはある。そこでつまりそれこでその Linux の開発から始まったオープンソースっていう開発形態だったんですけれども、今ではどの世界中というか物理的に同じ場所にいるわけではない開発者がみんなネットを介して協力して一つのものを作り上げていくっていうシステムがとってもソフトウェア開発の場では効率的だっていうことになったことが分かったので、みんないろんなソフトウェアでそれを実行するようになりました。多分ほとんど皆さんこう欲しい新しいパソコン使ってた新しく欲しいソフトとかがあったらちょっとネットでベクターとかから探してダウンロードしてってやっちゃうと思うんですけど、そういうのでもクオリティが高いソフトウェアは大体個人じゃなくてこうある程度の人数のグループによって、グループがボランティアで趣味で開発しているものだと思うんですよね。そういう開発形態がオープンソース。しかし最近ではもうソフトウェアに限ったことではなくなって、ソースオープンソースっていう言葉の使い方が最近では、例えばここでハードウェアアルデュイーノなんかがオープンソースハードウェアとして有名だと思うんですけど、アルデュイーノが例えば、いや、あと他にワイヤリングとかいろいろ、そうだな、電子工作をめちゃめちゃ簡単にするツールが世の中に出回っていて、それであまり電子回路の工学的な勉強したことがない美大系の人とかも手軽に素敵にアートワークの、電気が関与するアートワークが作れるようになったと思うんですけど、すごいそういう文化の発展に貢献しているツールがアルデュイノだと思うんですけれども、そのアルデュイノなどももちろん完成されたものが3000円ぐらいで売ってるんですけれども、そのハードウェアのマイコンボードも所詮は抵抗とかトランジスタとか分子部品をつなげて回路でつなげただけのものなので、その設計図が完全に公開されていて、まあわざわざ買わなくても作りたければ自分で素材から作ればいいんじゃないっていう、そういう発想がオープンソースなんですよね。それとかまた他にも開発環境がアルデュイノとか使ってると、アルデュイノの開発環境が必要になるっていうのはやったことある人しかイメージ湧きにくいと思うんですけれども、そういうソフトウェアももちろんソースコードが公開されているのでみんな勝手に無料でダウンロードして使えばいいし、変えた方がいい ところを自分で発見できれば、まあ、いわゆるバグですよね。発見できればそれを開発者に自分で勝手に変えて便利なように使えばいいし、それでまあちょっと協力しようっていう優しい心のある人ならば開発者にこうした方がいいよって教えてあげて、もっとみんなが使える、みんなが使うソフトウェアの質が高まる、それもオープンソース的だということができます。それでもともとソフトウェア、オープンソースという言葉がソフトウェアに関するソフトウェア開発の形態を指していたのがだんだんハードウェアになったりして、で最近ではさらにもう自分の作品の種明かしをウェブ上で知っていればもうそれはオープンソース的だと呼べるんではないかと、そういうことが、そういう風潮が高まってきていまして、例えばこれ気象出ないのは残念ですね。我々一応フリーアート&テクノロジー、短縮して FAT、 FAT の FAT っていう団体グループに、グループの日本版ということでちょいちょい活動させてもらってるんですけれども、例えばその FAT の活動で言うならば、なんか猫のおもちゃの作り方を全部公開するとか、ドレッシングのレシピを全部公開してみるとか、もう何でもいいから公開し、素材、自分のアイディアで自分で作ったものの素材が公開してあればもうそれはオープンソースであると、そういう方針で、それで楽しんでいます。それでそれをみんなが真似したり、もっと改良したりして、みんなが同じことをやってみて、でどんどん高めていけばさらにもっと楽しくなるっていう、もうインターネットならではの、インターネットがなければ生まれなかった概念ですよね。そういうオープンソースっていう言葉がどんどん、オープンソースっていう概念かがどんどん発展して意味合いが広くなっていっていますよというお話でした。でオープンソースっていうのはやっぱり単純に自分のアイディアでちょっと楽しいことをやって楽しいなって思ったらば、それはもう隠さないで、包み隠さずインターネットに上げて、それをみんなで楽しむ、もしくはみんなでさらに高い次元に持っていく、で言うなれば共有財産を豊かにするっていう風に、難しい言葉ではよく言われているように思います。でも東京ファットとかは単に緩いです。それでまあ誰でも参加できますよっていうのがもうオープンソース最大の特、最大のでもっていうのは言い間違えました、特徴なので、まあ皆さん興味があったらいろんなところでオープンソース的なことを実践して皆さんで楽しみましょうということでまとめです。そして Ubuntu の Ubuntu、Linux の一つで、 Linux で最も人気がある、今日人気を博している Ubuntu がなんとここのブースでインストールできる環境が整っているので、たまたま今ノートパソコンを持っていてちょっと Ubuntu 入れたくなってみたっていう既得の方はぜひいらしてください。こうちょっと失敗したことがあってもエキスパートの人が多分いるので、家で一人でやるよりかはすんなりと入れられるんじゃないかと思います。じゃあありがとうございました。
あ、どうもありがとうございました。ちょっと一回聞きたかったなと思ったので、あ、
もうすいません、もう本当にすいません
いやいや、あのですねなんでこう、はい、菅さんはこういうものに興味を持ったわけなんですか。
はい、あ、それ私の話ですか。
そうです
そうですね、単純そう、うん、ここで言うこと
そのなんだろう、まあそれデジタルの世界っていうのは女性でももちろん興味を持つ人は興味を持つけど、そのプラス、うん、そのフリーのものがをこう愛好してますよね。それはなぜ。
あとですね、もうむしろフリーの思想の方から入りましたね、このコンピューターか情報科学に関する興味っていうのは。もともと本当超至極個人的な話になるんですけど、もともとコンピューターに全く興味がなくて、
うん、
全く興味がなかったのに何を間違ったのか、そっち系の学科に入学してしまったので、
はい、
それで大学入ったからには一応自分の分野勉強こう一応対策できたらいいに違いないよなぐらいの曖昧な意思ぐらいはあったのでちょいちょい調べていったらば、そういう社会運動とか社会思想の方がもともと興味があったので、それに絡んだこう情報科学文化の捉え方があるんだなっていうことが知っ 知ってそれで興味を持ったっていうのがきっかけですかね。 Linux もやっぱり反資本主義っていうところがすごく強くて、そこを突き詰めて考えて開発してる人っていうのはすごくたくさんいるので、まあ、そんなに考えてない人の方が多いと思いますけど、
うん、
それは全然何が良くて悪いってわけじゃないんですけれども、そういう考え方ももちろん存在していて、まあ、絶対共産性ではない、共産主義的ではないと思いますけど、強制はしないから、
はい、
まあ、私は興味を持ったきっかけはそこです。
ありがとうございます、うん、まあ、そういうあの若い人が、そういう考えでこういう道に進んでるっていうのはちょっと僕らはワクワクしますね。本当に今日はありがとうございました。
ああ、もう本当にすみませんでした。
どうも。
ありがとうございます。